今日はエレミア書52章です。このところには不信仰の報いが語られています。一節にゼデキアが王となって11年間エルサレムを支配したわけですけれども、しかし彼は2節を見ると先の王エホヤキムがしたように主の目に悪であることを行った。その結果として実は捕囚となっていくわけです。3節に実にエルサレムとユダが主の前から投げ捨てられるに至ったのは主の怒りによるものであった。ですから不信仰、主の目に悪を行うということがいかなる報いを受けるのか、私たちに教えられるところがあります。そしてバビロンの王がこのエルサレムを取り囲む。6節を見ると食糧難がひどくなり民衆に食物がなくなった。そして7節を見るとその時都は破られ、戦士たちは皆逃げて、そして都を出る。もちろんゼデキアも逃げていったわけです。8節にカルデアの軍勢は王の後を追い、9節では王を取られ、バビロンの王のところへ彼を連れ上ったとあります。そしてなんとバビロンの王は10節を見るとゼデキアの息子たちを彼の目の前で虐殺し、しかも11節にはそれを見た後ゼデキアの目をつぶして彼をバビロンに連れて行き、死ぬまで獄屋に入れておいた。なんと悲惨なことであろうかと思います。ですから私たちは神様の前にいかに生きるか、これは重要なことであるということを教えられるわけです。そしてその後に親衛隊の長ネブダルアタンはエルサレムに来て、13節見ると主の宮と王宮エルサレムのすべての家を焼いて、そしてなんと彼は16節を見るとこのわずかのものだけをそのイスラエルの地に残したということがここに記されてあります。神様は決してこのイスラエルの民を根絶やしにはしない。本当にこのそれこそ首の皮が一枚つながっているかのような状況ではあるわけなんですけれども、しかしアブラハムとの契約のゆえに神様はイスラエルを滅ぼすことはなされないわけです。17節以降には主の宮の聖堂の器具が全部バビロンに運び持ちされていってしまう。20節を見ると聖堂の重さは測りきれなかった。もうおびただしいものの数々のものが運び去られていくということになってしまったわけです。そして24節以降にはこの親衛隊の長がまたエルサレムの主だった者たちをこの捕らえてバビロンの王のもとへ連れて行ったということが出てくるわけですけれども、その主だった者たちは27節を見るとこのリブラで彼らを撃ち殺したとあります。そしてまた残りの者たちはバビロンに捕らえ移されていく。30節を見るとその合計は4600人であったとあります。ところが31節のところにユダの王エホヤキン、彼は先に捕らえ移されて37年目になんとこのバビロンの王が変わるときに、エビル・メロダクが即位したときに恩赦が与えられてこの獄屋から出されるということがここに出てきます。32節を見ると優しい言葉をかけこの彼の位を高くした。しかも33節にはその一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費は死ぬ日までその一生の間 日々の分をいつもバビロンの王から支給されていた。それはもうまさに憐れみとしか言いようのないことであるわけです。何よりも私たち自身は神様から憐れみをいただいている。私たちが今生かされているのは神様の愛、憐れみ以外の何者でもないということを教えられるわけです。私たちは常に主の御前にへり下り、そしてまた私たちは神様によって救われて、また愛されている、このことを感謝して生きるものとさせていただきたいと思います。